はい、皆さん、おはようございます。そうですね。はい。で、ちょっとレジュメがね、24日ってなっちゃいますけど、これ間違いで、まだそんなに、経ってません。1年経つの早いなと思ったんだけど、違いますよね。17日です。はい。まだ皆さんね、新年の挨拶まだの方もいらっしゃると思いますけども、こんなとこから申し訳ないですけど、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。あとカードとかね、くださった方も、手ありがとうございます。2016年、今日は民主主義からメッセージなんですけども、今、水曜日、もうバイブルスタディをずっと聖書の勉強会やってまして、去年はですね、2015年はレビ記というところで、ね、始まって、で、去年はね、レビ記でもう泣いた。ね、2015年と。まあ、出てない人は分かんないかもしれないけど、泣けるんです、レビ記でも。ね。今年は、荒野の感動2016年、荒野塾ということですね。民数記がもう始まってるんですけども、皆さん民数記を読んでてね、民数記っていうぐらいですから、数がいっぱい出てきたり、名前が出てきたり、繰り返しが出てきたりで、くじけそうな方いるかもしれませんけども、そもそも民数記でどうやって感動するんだと思うかもしれません。それどころか、そもそも聖書でどうやって感動するか、ね、難しいと思う方もいるかもしれませんけども、聖書というのは本当にね、感動できる、一行だけ聖書の、本当に一つだけでも感動が与えられる、そういうものなんですね。ちょっと前にパッションという映画がありました。イエス様の十字架にかけられる、そのところを表した映画ですけども、その感想にね、こんなこと言ってた人がいるんですけども、今まで聖書を読んでたけども、今、その映画を見てね、初めて分かって感動しましたっていう人がいたんですけども、それ、私ね、そのがっかりなんですね、それ聞くとね。聖書は、映画なんかよりもね、よっぽどね、感動できます。私、パッションでも泣いたんですけども、結局。ですけども、この聖書、マタイの福音書で本当に泣けるんです。で、なぜ、私は聖書から感動をもらえないかというと、まあこれね、別に信仰が足りないわけでも、牧師の責任でもありません。遠慮しすぎなんです、私たち。で、期待しないんです。諦めが良すぎるんです。こんな話があります。ある国の王様はですね、こう、壁掛けとかね、タペストリーとか綺麗な洋服を織らせるために、仕立て屋さんをね、いっぱい雇ってました。王様ですから、たくさんいます。で、絹糸、綺麗な糸、絹糸とかね、型紙とか必要なものはもう全て与えると。もう何でもお金はいくらでも出すから。で、困ったことがあったら自分を呼びなさいと命じました。そこに一人のこの少年の仕立て屋がいたんですけども、彼の仕事はいつも順調でした。一方ですね、他の大人たちの仕立て屋はトラブル続きだったんですね。で、なぜいつもね、一番若いのに問題なく仕事が進むのか、その理由をね、少年に聞いたんです。そうすると、少年はこんなふうに言いました。僕は困った時に、しょっちゅう王様を呼びしてるんですよ、と。それを聞いて、周りの先輩たちは、お前、忙しい王様の手を煩わして、それはちょっと、無礼じゃないのか、と言ったそうです。少年はこう答えました。いや、王様は、僕は王様の言いつけ通りにしてるだけです。王様はいつでも喜んで私を助けてくださいました。そう言ったんですね。聖書の中にこういう言葉があります。彼が私ですね。彼が私を呼ぶとき、神様を呼ぶとき、私、神様は彼に答える。私は彼の悩みのときに共にいて、彼を救い、彼に光栄を与えよう。詩篇91編の15節。呼ばなきゃでしょ。私たちね、日本人ともそうですけど、遠慮深すぎるんですよ。遠慮してね、なかなか神様呼びません。で、私なんか特にそうですよ。私、遠慮するだけでなくて、困った時にも呼びません。自分で何とかしようとして、何とかしようとして、何とかしようとして、何とかできなくなって初めて、それでも呼ばないのが日本人です。ですけども、神様は呼んでほしいんですね。で、今日、荒野の旅っていうことをやりますけども、荒野というのはそのためにあります。私たちが神様を呼ばざるを得ない状況というのがその荒野です。今日はこの民数記から話をしていきますけども、一言お祈りいたします。ハレルヤ天の父なる神様、感謝します。神様、この新しい年に、民数記からスタートできることありがとうございます。神様、どうかあなたがこの聖書を通して私たち一人一人に語ってください。そしてあなたの御言葉を通して私たちが、成長していくことができるように助けてください。感謝します。今心を合わせてイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。では、荒野ということですけども、皆さんレジュメに3つ今日書きましたが、もともとですね、この民数記というのは、ヘブル語の聖書、もともとの聖書では、ヘブル語でベ・ミドバールと言って、荒野にてというタイトルなんですね。だから民数記というタイトルじゃなくて、 荒野にてというタイトル、荒野でというタイトルなんです。ですから荒野が舞台です。で、荒野ってこれね、荒野って普通読むんですけども、聖書、の中ではこう荒野というふうに読むんですけども、皆さん荒野ってどういうイメージでしょうかね。よく、なんか色が変だな。まあいいや。どっかあれかもしれない。まあいいや。よくね、無人島に行くときに何か一つ持っていくとき、あなただったら何持ってきますかみたいなね、そういう質問があったと、あるんですけども、皆さんだったら荒野に何持ってきますか。例えばね、水とか、食料とかね、テントとかあるじゃないですか。ね、私昔ですね、その無人島に何持っていくときに、私なんかすごい傲慢ですよね。俺って言ってました。俺自分がいれば大丈夫と。なんだ、その感じが残ってるから、被災地行ったんですよ。自分、なんとか一人で行ってもなんとかなるっていうね。でも、荒野っていうのはそういう場所なんですね。何にもなくて、生きるために必要なものがない、パンがない、水がない。それだけじゃなくて、敵からこうね、守るものも何もないと。で、何も頼るものがないと。そんなところにね、自信満々なやつはね、大丈夫って言うかもしれないけど、大丈夫じゃない場所なんですよ。誰が行っても大丈夫じゃない場所、本当に何もなくて、頼るものがない場所。そこに、このイスラエルの民は、40年間旅をしたんですね。何のためにそんなことをしたかというと、これは罰とかそういうわけではありません。あるのです、これね。実際の、イスラエルとかあっちのあるのですけども、申命記の2章7節にこうあります。主は40年間共におられ、あなたは何一つ欠けたものはなかった。これを言うために、40年間イスラエルの民は荒野を旅したんです。神様がこれを教えるために、お前たちは何もない、生きるために必要な水もパンもない、敵もいっぱいいる、そこに40年間彷徨ったけども、私はあなた方を何一つね、欠けたものはなく、すべて与えて守りましたよね。私はそういう神ですよ。それを伝えるための、つまり信仰の訓練だったんですね。今日のところ、民数記の一章一節から、まず読んでいきますけども、お読みします。イスラエルの人々がエジプトの国を出た翌年の第二の月の1日、市内の荒野にいたとき、主は臨在の幕屋でモーセに仰せになった。イスラエルの人々の共同体全体の人口調査をしなさい。氏族ごとに家系に従って男子全員を一人一人転校し、戸籍登録をしなさい。あなたとアロンはイスラエルの中から兵役につくことのできる20歳以上のものを部隊に組んで登録しなさい。いきなり新年これだとちょっとね、大変でしょ。これ例えば今年のテーマ性これにしますとかって言ったら正直ちょっとえっと思いますよね。でも今日はここから3つのことを、話していきたいと思います。荒野に行くときにさっき何が必要か言いました。水が必要、食べ物が必要、テントが必要、俺が必要とか言いましたけども、何が必要なのか、これです。アイデンティティと。まあ、アイデンティティ言葉ね、難しいかもしれませんけども、自分の存在、ID カードってありますよね。免許証でも ID カード。あなたは何者なのか、あなたはどういう人なのか、それをアイデンティティと言うんですけども、神様に愛されている自分を知ること、つまりアイデンティティを知ることなんですけども、人口調査っていう言葉が出てきます。人口調査っていうとなんかこう、ネガティブなイメージがどうしてもあるんですね。聖書の中でも、例えば、イエスが生まれるときは人口調査で、ベツレヘムにこう帰んなきゃいけなかった。ね。あれはローマが、税金とかを納める、取るために人口調査しました。旧約聖書ではダビデが人口調査したおかげで神様に怒られました。自分の力、自分の軍隊はどんだけ強いかというね、人口調査で調べようとして怒られました。最近だとマイナンバーって皆さんちゃんとやりました？やりました。あ、チムさんやったんだ。俺、もらったけどね、写真まだ送ってないんで、偉いんで、チムさん、さすが。なんかでも、どうしてもそのマイナンバーもそうだけども、なんかネガティブなイメージがどうしてもあるんだよ。なんかこう管理されてみたいな。やだな。でも、神様は、この人口調査なぜしたかと言いますと、元々の意味がこのヤーラドと言って、家計を登記するっていう意味なんですね。自分の家計を登記するっていう意味があります。家計というとね、ちょっと前に、空前でもないな、家紋ブームがうちのユースの間だったんですけども、これ、どこのうちの家紋かと言いますと、山口祐介のところのね、家紋、長崎の、違えたかっていう、高野藩。これは凛と、安藤凛斗くんの家の、下がり富士っていうか、 いや、なんかこれが、これ一番なんか立派そうな感じなんだけども。これなんだかわかります？これうちの、ちょっと今、両親来てるんですけど、これうちの青木家の家紋なんで。この、抱き名があってるらしいんですけども、これびっくりしたのがね、この建物を買うときに、この家の家紋がそれだったんですよ。で、2階のこの畳の部屋のところに、こう、蛍光灯があって、そこにね、この家紋がついてびっくりしたことがあったんですけども、うち田舎行くとね、こういうものがあったりするんですけども、家紋って、なんかこう、男の子ワクワクするんだよね。なんかこう、いいじゃないですか、なんかこう、うちはこう、こういう、これも一つのアイデンティティです。自分は、どういう家の、どういう、ね、家系なのかと。自分のこと言いますと、例えばね、私、これも、あれですけどもね、みかんの花の歌知ってます？みかんの花咲く丘って歌。知ってる？あ、じゃあ全国区のね。これ、私の出身は静岡県の伊東なんですけども、伊東の歌だって知ってました？これ愛媛とかの歌じゃないですよ。ごめんなさいね。みかんだけど、伊東の歌なの。伊東でできた歌なんです。伊東の風景の歌なんです。で、自分なんかね、これね、ほんと、これがね、伊東にある石州庵さんっていうね、和菓子の美味しい店の、お菓子についてきた、こう、オルゴールが入ってるんだ。で、これ、ここのね、オフィスやってる前田なっちゃんか誰かが何年か前に、こう、お土産でくれてね。で、すごい自分これ聞いてね、この音楽が流れるわけですよ。でね、なんかね、涙流れてくんだよね。なんか懐かしいというか、なんというかね、こう、みかんの花が咲いているって歌あるじゃないですか。自分の、やっぱね、ふるさと、自分のね、こう、アイデンティティの中にそれが入ってるんですよ。私は山登りとかするから山が好きかと思いきや実は海の人間なんですね。やっぱ心がこう安らぐのは海なんですよ。で、今から何年か前その震災の2011年のちょうどその日にですね、うちのおばあちゃんが、亡くなりまして、で、その時ちょっと前にね、本当に私、今、実家の平塚の方にね、おばあちゃんいたんですけども、何回か見舞いに行った時、最後の方はもうボケちゃって、もう来てもわかんないかもしれないとか言ったんですけども、行って、その時にこれ持ってったんですよ。で、おばあちゃんにこれ聞きながら、で、この音楽わかったかどうかわかんないけども、俺のことはわかってくれてね、怪しいじゃねえかと。一緒にお祈りした、そういう思い出もある、そういうものなんです。アイデンティティ、自分はどういう人間で、どこの生まれで、どういうものが自分を作ってきたのか、それがアイデンティティです。イスラエルの民は、それをまず最初、一人一人やったんですね。あなたは何者なのか。聖書の中にこんな、記事があります。イエス様が弟子たちにこう言いました。お前たちね、出て行って、いろいろなところに行って、神様の言葉を伝えなさいと。で、行って、その人たちは、病人を癒し、悪霊を追い出し、祈ると奇跡が起こりました。で、みんなね、びっくりして、お、すごいんだ。イエス様、私が祈ると、悪霊がね、悪い霊が出ていくんですよ。私が祈ると、奇跡が起こるんですよ。イエス様に言いました。その時、イエス様は何て答えかと言いますと、そんなことで喜んじゃないと。しかし、霊があなた方に服従することを喜ぶのは、むしろ、あなた方の名が天に記されていることを喜びなさい。そう言ったんですよ。自分のアイデンティティを喜びなさい。あなた方の国籍は天にあることを喜びなさいと言いました。私たちどれほど愛されているか、私たちのアイデンティティはどれほどのものか。イザヤ書の中にはこうあります。女が自分の血の身を忘れようか、自分の体の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。これ神様です。神様は私たちの名前を手のひらに刻む。これは、まあ、ヘブル的な表現かもしれませんけども、それくらい私たちのことを愛してる。それが私たちのアイデンティティです。有名なとこ、イザヤ 43-4。私の目にあなたは高価で、たとえ私はあなたを愛してる。ここ有名ですけども、この前の部分ってどんなこと書いてあるか。そのためにね、どんな約束があるのか。恐れるな。私があなたをあがなったので、私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共におり、川を渡るときも、あなたは押し流されない。火の中を歩いても、あなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。なぜなら私の目にあなたは高価で、たとえ私はあなたを愛してるからだ。これが神様で、これが私たちのアイデンティティであり、私のアイデンティティの中には約束が含まれています。ピリピの 3-20。けれども私の国籍は天にありますとあります。そこから主イエスキリストが救い主とおいでになるのを私たちは望んでいます。これが私たちの アイデンティティです。今、家紋の話でね、この間ちょっと盛り上がった時に、辻本さんね、さっちゃんママがね、三重県の方なんですけども、なんかこう、辿っていくと、辻本家は辿っていくと、どうも安土のあたりに行き当たるそうだと。で、それで安土って言ったら、あの方のいらっしゃるとこじゃないですかと。ね、実際なんかその辺の家臣とかそういうらしいんですよね。その辻本家の家系。で、その辻本さんの弟さんがね、今ブラジルに移民で行って、ブラジルで苦労されて、でも本当にブラジルでね、成功されてというか、方がいるんですけども、その方の話を聞いて、その方がね、辛い、やっぱブラジルの移民ね、ブラジルすごくいいとこですけども、私たちの国のアメリカとの間にね、戦争があったり、いろいろなことがあって、やっぱ苦労して苦労して、そこで本当にこう、辛いこともあったし、そんな時にその弟さんが何をこうね、握りしめていったか。自分は武士の家系であると。侍の血が流れてるんだと。こんなとこで、ね、弱音吐いてられるか。それがアイデンティティですよ。ね、辻本ってなんかこう結構あるんです。青木ってなんか農民の感じがしますけども。でも、それでも私ね、東京農大に出ますから、農家だろうが商人だろうが、自分のアイデンティティを持つことっていうのは大事です。でも、侍でもね、商人でも私たちはみんな辿っていくと、神様にアイデンティティがあるんです。国籍が天にあります。それが私のアイデンティティで、そこに約束が聖書の中にたくさん書かれています。これはどっかのお墓からちょっと拝借しましたけども、我らの国籍は天にありと、ね、ことです。はい、じゃあ2番目。次のところはですね、神の家族、互いに認め合う助け合う存在ということで、種族ごとに、なんで種族ごとかということで、イスラエルには12部族というのがありまして、こう、家紋みたいだね、日本の家紋みたいな。それぞれね、キャラクターがあるんですよ。いろいろ。ユダは獅子とかね。で、それぞれ自分たちの、まあ、部族ごとにやっぱアイデンティティがあり、そしてそれを誇りに思ってるんですよ。ね。で、例えば配置も決まっていて、こう、テントの場所がみんな、決まってるんですね。で、こっちがスタート、進行方向なんですけども、やっぱユダが一番筆頭にいるんですよ。で、十二部族が周りにあって、真ん中にレビ族っていうのがいるんですけども、レビ族の中でも、この人たちは祭司の、いろんな仕事を中に入って仕事をする人。この人たちは、その手伝いをする人。で、その中で、この三人のね、人たち、三つの部族が面白いんですけども、それぞれ役割分担があるんですね。で、何かと言いますと、この、幕屋っていうのは移動式のテントなんですけど、それを運ぶときに、何持っていくかが決まってるんですよ。で、例えばゲルション族の人たちは、幕屋の布系を持っていくんですね。布系。で、メラリ族の人たちは、こう、材木系運ぶ人なんです。で、ケハテ族の人たちは、中にある、こういうね、こういう、中にあるこういうキンキラキンなものを運ぶ役目なんです。さて、問題です。皆さんってどの部族がいいですか？これがいいですよね、なんかね。でもね、残念ながらこれはね、運ぶときには見れないんですよ。この、パッキングする仕事はこの人たちがやるから、この人たちは、結局アマゾンの箱みたいなものをこうね、結局、でしか運べない。中見れないんですから。見ちゃいけないんですから。見たら死んじゃうんですから。ですけども、このいろんな役目がある中で、いや、俺こっちが良かったのにとかね。いや、俺でもユダ族が良かったとかね。祭司になんでなれないとか。そういうことも実際このね、イスラエル部族の中で起こったんですけども、でも私たちも同じであって、私たちはそれぞれ違う役割が与えられてます。例えば、人のね、役割を羨んでもしょうがない。自分が持ってなくて人が持ってるものを羨んだり、自分が持ってるものをこう、自慢したりするんじゃなくて、神様がそれぞれに与えてくださったものが私たちにもあります。それが集まって家族になります。第一コリントの12の12、26にこうあります。ですからちょうど体が一つでもそれに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあってもその全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。もし一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。あなた方は一つ、キリストの体であって、一人一人は各機関なのです。教会というのは、キリストの体だと言われます。みんなが手じゃないし、みんなが目じゃないし、みんなが足じゃなくて、それぞれが違うパートをやるんですね。例えば私なんか音楽できません。ギターも3つコードしか弾けないですけども、音楽が賜物を持った人がいます。その代わり私は子供のね、働きで、解読の格好とかしてやったりしますし、みんなそれぞれ、ね、だからといって、だってみんなほら、海賊団入れとか言われても困りますよね。 みんなそれぞれ自分の働きがあるんですね。それは神様から与えられたこの賜物とそして照明というもの、一人一人に特別な宝物が与えられています。ただそれが一人ではできないものを一緒になって体になった時にできるようになる。それがこの神の体、キリストの家族です。さっきのユージの歌もね、私頼んだわけじゃないけども、ちゃんとこう神様が用意してくれました。三つ目、今まで荒野に旅をする時の必要なものを三つ、こう言ってきました。一つ目はアイデンティティです。自分を何者なのか、自分は何なのか、自分はどんな約束を持っているのか。で、二つ目は家族です。仲間です。自分だけではできない、助け合いながら出ていく、そういうような仲間です。三つ目、大事なこと、何かと言いますと、今日、成人式の祝いしますけども、信仰継承ということ。次の世代に伝えていくこと。民数記の中では、20歳以上の男子を登録しろというのがありましたけども、成人式。ヨシュア記っていうところにこんなことが書いてますね。ヨシュア24-15。私と私の家とは瞬時使える。これ、ヨシュアというのは、この荒野に40年旅をして、次の世代にこう引き継ぐときに言った言葉なんですけども、よくこれ、クリスチャンの家のね、こう、壁とかに木でかかったりするんですけども、すごいことですね。これ私は瞬時使えるのはいいんですよ。でも、私と私の家とは瞬時使えるってことは、自分と自分の次の世代も、神様にちゃんと信仰継承、ちゃんとして使えますよってことを言ってるんです。例えばね、私がこうね、私と私の家とは一緒に使えますって横でね、うちの長女とか次女あたりが、いや、お父さんちょっと待って、私ちょっと考えさせてって言われちゃったらちょっとまずいわけですよ。そうではなくて、私と私の家とは一緒に使える、そう宣言できることっていうのは、ちゃんと信仰継承ができているってことなんですね。で、40年っていうのは、その次の世代に信仰継承する、それだけの年月です。一世代だけじゃありません。人の働きでは、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言ったとあります。これは監修、牢屋にね、囚われた人が、こう、神様の力に出てしまって、それどうしようどうしようって人に対して、パウロが言った言葉ですけども、主イエスを信じなさい、そうすればあなたの家族も救われますと。確かにそうなんですけども、自動的じゃないんですよね。やっぱり私たちは祈り、そして、伝えていく必要があります。信仰継承ということで、この成人式、今日もね、後でやりますけども、この間、うちの娘も成人式で、もう、二人目でもあるし、ちょっと、あれなんだけど、もう、勝手に行ってみたいな感じで、混むしね、車も混むじゃないですか。だから、前回、車で行って散々ひどい目にあったので、今回じゃあちょっと自分で時間前もって行ってって言ったんだけど、結局、荷物がね、こう、頭、髪の毛とかいろいろあったら、その荷物があるから取りに来てって言われて、幾多の坂をこう、車で降りてって、幾多のこう前のね、通りあるじゃないですかね。行ったら、そうですよ、向こうからこう、2台分ぐらいの長さのリムジンがこう、ガーって来て、おーと。たら、上が開いてて、こう、黄色い袴を着たお兄ちゃんが、こんななって、なんか、音楽かけてこうして、と見ながらさ、すっげえ本当にいるんだと思いながらね、こう、テレビでは見たことあるんだけども、実際見るのは初めてっていうか、まさか生きたあたりでね、こう、いると思わなかったけど、運転しなかったらこう、写メ撮ったんですけども、ちょっと運転中だったんで、すげえと思いながら行ったんですけども、よくほら、成人式などそういうのもね、こう、ニュースになったりね、いろいろあるじゃないですか。実は私のふるさとの伊東も何年か前にそれで全国区で有名になった場所ではあるんですけども、あれ、子供の責任じゃないですよ。そう、大人の責任でしょ？二十歳になるまで何やってたのって話でしょ、周りの大人。それをこう、二十歳になってこうやってたからって教育評論家とかね、いろいろそういう、人たちが、あれは日本、今の子供たちだって、今の若者とかって、あんたたちのせいでしょ？私たちのせいですよ。って私は思います。で、ただそれよりも、こんなことしながらでも成人式に来てくれるっていうのは嬉しいじゃないですか。社会の一員にこうなろうって思ってんだから。私なんかその時、私の成人式はね、富士山登ってたんだ、一人で。なんかこう、どっかの部族のなんか儀式みたいだよね。成人式行かないでね、そんなのよりもよっぽどいいですよ。そういうふうにね、こう自分も。で、そのためのこう表現がわかんなかったり、やっぱり不安があったりっていうのはあると思うんです。 私たちそのね、社会がね、そこまで育っていかなきゃいけないわけですよ。こうやってもいいんだけど、そうじゃなくて、本当にね、その二十歳の時に、自分はこれから入っていく社会は、本当にね、素晴らしいもんなんだと。自分はそこに、これから二十歳になって入っていくんだって思えるような社会を作るのが私たちの責任であり、それは教会も、信仰においても同じなんですね。ユダヤの成人式っていうのがあるんですけど、ユダヤ教の成人式ってあって、バルミツバって言うんですけども、こう見てわかるようにね、ユダヤ教の成人式は13歳なんです。男の子13歳、女の子12歳。で、結構大変なんですよ。この時に何をするかというと、聖書、モーセ5書のうちの聖書、で今のところやって、民数記もそうですけども、聖書、旧約聖書を読まなきゃいけないんだけども、暗記しなきゃいけないらしい。私もう無理。暗記して、みんなの前で朗読するんですね。13歳のその儀式に。それだけじゃないんですよ。さらに、メッセージもしなきゃいけないと。メッセージは得意なんですけども。でも、この子たちやっぱもう緊張して、すごく練習して練習して、勉強して勉強して、その、当日迎えるんですけども、ある、で、12歳、女の子は12歳だったんですけども、そのある少女はこんな風に、言いました。教会の講壇の前にいた時、私はもう引き返せないのだと覚悟しました。そして次に声を出して聖書を朗読し始めた瞬間、ああ、私は今、神様の前で聖書を読んでいるんだと、実感した。このような少女の私でも、こんな幼い私でも、イスラエルの民の一人だと、その時初めて実感できたって、そう言うんですね。私も同じなんですよ。信仰継承っていうのは、そういうものだと思います。社会の、ユダヤ教ではですね、別に13歳になって初めてじゃなくて、もっと幼い頃からそういうことを、教えてるんですね。社会の掟や作法を知っていて、それを実践できるんであれば、たとえ13歳、12歳の少年少女でも、一人前に扱って、尊敬して、そういうふうに社会が育っている。それがこのユダヤの社会であって、私たちも同じです。幼くて、まだ、未熟だとしても、その信仰というものを私たちは伝えていき、そして継承していく必要があります。先週ですね、ユース、ね、この午後ユースのグループがあるんですけども、ピザパーティーってのをやりまして、で、ピザパーティーに小学校の高学年、5、6年生、6年生を招待したんですね。中学生、高校生、大学生のグループに、そのお姉さんとお兄さんたちが、小学生を招待した。なぜかというと、6年生、今度ね、中学になります。中学になると、教会来なくなります。ほとんどが。部活が忙しい。勉強が忙しい。受験が忙しい。学校にはクリスチャンも全然いないし。だんだん離れていきます。で、今の中学生、高校生、大学生たちもそういう経験を通って、また戻ってきて、今も教会に通っている子供たちです。だからそのね、そこがいかに大変か、そしてその子たちに今伝えなければいけないことがあるってことを彼らは分かってますね。で、先週はね、それでこういっぱい5年生、6年生呼んで楽しいだけでなくて、本当に一緒に祈る時間を持って、そういう信仰継承っていうのを、彼らは、分かってやってます。ノーデクレーションの教会理念っていうのがこのね、ホームページに書いてあるんですけども、これ皆さん覚えてます？誠の神を愛し、神の家族を愛して、共に成長し、神の愛を分かち合う。これね、実は今日やった3つのメッセージの3つと全くこの通りなんですよね。誠の神を愛する。私たち自分のアイデンティティを知るには、誠の神を知らなければ自分のアイデンティティは分かりません。ね。でないと、いや、俺がいれば大丈夫ってなってしまう。私は、俺がいれば大丈夫だった、時代に、大丈夫でなくなったのは、タスマニアっていうね、オーストラリアに行って、その中で言葉がわからない。自分じゃ何もできない。何も耐えるもない。そういう荒野に置かれた時に、初めて自分は、誠の神の愛を知ることができました。自分の弱さと、に、はっきりね、向き合うことができました。そこで、この自分のアイデンティティがわかるようになるんです。で、二番目は、神の家族を愛して共に成長し、今日も言いましたけども、一人では成長できません。時にはこう、いさかいもあるかもしれない。問題も起こるかもしれない。一人だったら絶対問題起こらないですよ。ですけども、その中で成長して、お互いに愛し合い、許し合って共に成長する、そういう関係が、この教会の中に あります。そして三つ目は神の愛を分かち合う。これはもちろん伝道、知らない人、まあ、神様のことを知らない人に伝えるのはもちろんですけども、その中に信仰を継承していく、自分の次の世代に伝えていくっていうことも入ってくると思います。この三つのこと、この私たちもこの人生の荒野ですよ。いろんなこと起きますよ。でも、その荒野というのは、何か神様がね、何かこう意地悪してるものじゃなくて、私たちに与えてくださった試練だと思います。最後に、この申命記の一節を読みますけども、主はあなたをエジプトの地、奴隷の家から連れ出し、燃える蛇やサソリのいる大きな恐ろしい荒野、水のない乾き木たちを通らせ、硬い岩からあなたのために水を流れ出させ、あなたの先祖たちの知らなかったマナを荒野であなたに食べさせられたと。これから私、来週も、この荒野のメッセージを、民数記のメッセージしますけども、もう皆さんね、荒野の旅付き合ってください。今年はもうね、これ行きますので。なんかこう聞いてるとなんか嫌な感じがするんですけども、さらに続けを見るとね、こんな感じです。それはあなたを苦しめ、あなたを試み。神様、勘弁してよ。思うかもしれませんけども、その後に何て書いてあるか。ついにはあなたを幸せにするためであったと。申命記8章14から16。神様は私たちを幸せにするために、苦しみの中を、試みの中を通す時があります。その中で私たちは練られていって、私たちは成長していって、もっと大きな苦しみが来た時に、自分だけでなく、他の人を助けることができるようになります。荒野の旅が、これから始まりますので、皆さんね、期待して、聖書御言葉に親しんでいってください。で、今日、グループディスカッションの、が書いてありますけども、あなたはどんな ID を、これアイデンティティね、簡単にね、わからなくて自分の好きなこと、自分の得意なこと、自分の、こう、何かね、ふるさとのことでもいいし、そういう話を一つ目はしてください。で、二つ目は、あなたの兄弟、家族、友人の尊敬できるところは何ですか？自分だけじゃなくて、周りの人のね、良いところを、見つけてお互いにちょっとシェアしてみてください。で、三つ目は、信仰だけじゃないかもしれませんけども、あなたは誰にどんなことを継承していきますか、もしくは継承されましたかっていうようなことを、ディスカッションしてもらったら、良いかと思います。はい。では、今日はここまでで、お祈りして終わりたいと思います。お祈りします。ハレルヤ天の父なる神様、感謝します。あなたがいつも私たちと共におり、このイスラエルの民と40年間一緒にいたように、私たちがどこに行くにも、暗闇の中を歩いている時にも、あなたが共にいてくださること、あなたが光となってくださることを感謝します。神様、どうか私たちがいつもあなたに聞き、そしてあなたにを呼び求めることができますように、自分の力で何とかするのではなく、本当にあなたに、あなたを呼び求め、そして、兄弟の助けを借りて、そして本当に、あなたのことをもっともっと深く知ることができるように助けてください。神様、感謝します。今もしかしたら荒野の中を、苦しみの中をおられる方もいるかもしれません。しかし神様、あなたは何一つ欠けたものはなく私たちにくださる方だということを信じます。神様、どうか私たちがこの苦しみの中、荒の中を通るときに、もっともっと強くなって、そこから出ることができることを信じて感謝します。そして、私たちが、共に助け合い、祈り合い、成長し合い、神様の体を作っていくことができますように。神様、感謝します。今心を合わせて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。ありがとうございました。